神戸新金三上紀美也の企業訪問。このコーナーは阪神淡路大震災から20年という節目を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの願いから、地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
神戸信金で大切なあなたに一番のローン見つけよう。一人一人の夢を叶えるフリーローンであなたの夢を応援します。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業を訪ねて、その企業の歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。さて、神戸信用金庫では7月1日に神戸市産業振興センターで第6回信金ものづくり活性化研究会オープンセミナーを開催しました。このセミナーでは知的財産の活用方法などが紹介されたほか、神戸市立工業高等専門学校の先生による講演会も行われました。そこで今日はその信金ものづくり活性化研究会の世話人代表で、神戸市西区にある株式会社長谷川鉄工所代表取締役の長谷川哲也さんにお話を伺いましたので聞いてください。さて、長谷川さんは信金ものづくり活性化研究会の世話人代表でいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
この信金ものづくり活性化研究会というのはどういう会なんでしょう？
神戸信金さんが製造業の方集められてっていうか、まあ、その前にビジネスクラブっていうのもありまして、で2代目3代目の方が集まって、でその中でやっぱ製造業と、まあ、密着して やっていかなあかんっていうところがありまして、で、まあ、その中で、僕もずっと参加させてもらってましたんで、6社、はい、世話人やれということで、選ばれまして、はいはい、でやらせてもらってます。
ちょうど産学連携がスタートした頃、
産学連携のちょっと後ぐらい
ですか。
はい、はい、で産学連携も最初からずっと参加させてもらってますんで、だからもう産学連携から行くとも結構10年ぐらいになるんですけど、
はい、神戸の西区の方に長谷川鉄工所は本社を構えてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
実際どういう鉄工所なんでしょうか？
まあ専門用語になるんですけども、橋梁とか水門などの高構造物の製作とか、はい、あと各種プラント設備の製作ですね。で分かりやすいので言えばゴミ処理場とか下水処理場などの設備の製作、はい、それとあと、まあ、高速道路の橋梁の関係の部品を作らせてもらってます。
かなり大きなもの、構造物が。
そうですね、どちらかというと手で持たれへん、クレーンで釣らなあかんような何トンもある品物の方が多いですね。
そういったものって当然その作るための設備というのも大型化しますよね。
そうですね、どちらかというと、まあ、溶接がメインになってきますんで、溶接機も20台30台ありますし、あと、天井クレーンの方も一番大きいので20トンぐらいの、だから陸送できる大きさのものは全て作れるような工場にはしてます。
なるほど、はい、創業は何年になるんでしょう？
創業今年で53年目です、はい、
でそういうものづくりの中で一番その長谷川さんが、まあ、こだわってらっしゃるところってのはどんなことなんでしょう？
こだわってるっていうか、やっぱり信頼されてものを作って納めて信用を得るっていう部分ですね。で長谷川鉄工所に任せてれば何とかしてくれるというふうにお客さんから思われるっていうところが一番かなというふうに思ってますけど、だから結構どうなんですか、便利屋さんじゃないんですけど、なんか困った時にはすぐ電話かかってくるみたいなとこも結構ありましたけど、
うん、で何かあったらもう長谷川さんとこ頼んどけと。
そうですね、長谷川さんとこ言うときは何とかしてくれるやろっていうお客さんも結構言いはりましたんで、
はいはい、これまでのその会社の歴史の中で印象的な出来事、はい、エピソードの終わりでしょうか？
印象的って言いますか、まあ シナモンで言えばね、かなり大きいもの作らせてもらってますし、あのドーバー海峡のトンネル掘るシールドマシンの工設備も全部いただきましたし、はい、東京湾岸道路の分も、だからシナモン作っただけで近所の人がトラック積んだらなんか家作って運んでるんですかみたいに言われたりしたこともありましたしね、
はいはい、で今年は阪神淡路大震災から20年という一つの節目を迎えてるんですけれど、はい、20年前っていうのはどうでした？
ちょうどその頃、まあもともとうちの会社自体が川崎重工さんの8割9割仕事をいただいてましたところがちょっと変わってきまして、あと日立さんとか中外路さんとかいろんなあの業お客さんの方が増えてきましてね、でちょうど橋梁の方もやりだした頃 で阪神ちょうど地震の時に、まあ、阪神高速倒れてましたし、はい、結構あの傷ついてましたん でお客さんは被災地に仕事出したら物作られへんやろって、で逆に僕らは今こそこう応援してもらわなあかんの違うのっていうことでやらせてもらって、たまたまその阪神高速の、桁の下の支障を全部いただいたんですよ、
はい、
で逆に良かったのはオンタイムで全部持っていけたんですね、神戸からやったん で、はい、で逆にそれを大阪とか他府県でやってると多分その必要な時間に持ってこれんかったかなみたいな、だからそういうところではちょうど良かったかなっていうのはありますね。
なるほどね、はい、今後の展望、それから新たな取り組みとしてはどんなふうに？
今後の展望って言いますか、まあ、僕も2代目なんですけど、はい、まあ、あのうちの親父の口癖があの儲けなあかんと、でうちの母親が潰したあかんと、
はい、
ずっと言われて今まで育ってきてますんで、はい、まあ、とりあえずあの創業の今の会長の時よりは売り上げも上がって、利益も上がってますんで、はい、まあ、このまま、もっと伸ばしていければなと。で、作ってる製品自体は、なくなるもんじゃないし、やっぱ生活していくためには必要なあの設備とかその辺のも作らせてもらってますんでね。だからただ一番困ってるのはやっぱり少子高齢化っていう、人が少ないっていう部分で、はい、どうしても昔の 3K ですね、きつい汚いっていうのはありますんで、はい、やっぱり社員の確保っていう部分、この辺をきっちり計画的にやっていって継続していけたらなっていうふうに思ってます。
特にやっぱりその人材育成という部分ではその若手、
そう
ですね、今回まあ産学連携でも関わっていらっしゃるという、はい、今回のこの神戸新金のものづくりのセミナーなどはやっぱ活かしていきたいというふうに。
そうですね、もう縁あってあの高専さんすぐ近くの学校の方とも紹介していただいてやってますんで、まあ、できたら、ね、今後ずっとうちに来てもらえるような、逆にそういうような会社にしていかなあかんかなっていうふうには思ってます。
今日は神戸市西区にあります株式会社長谷川鉄工所代表取締役の長谷川哲也さんにお話を伺いました。
あなたのそばで未来を夢見る街。
個人インターネットバンキングでリーズナブルに簡単送金、神戸新金の個人インターネットバンキングは月額基本手数料が無料。
神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページでもポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。